心に光よの番組の時間が参りました。1月の3日木曜日になりましたけれども、今週はインターナショナルジャパニーズクリスチャンチャーチで牧師をしております中林義郎と、そして今週ですね、中野雄一郎先生をお迎えしてお話を、いろいろ楽しい話を昨日、おととい、その前から聞かせていただいておりますけれども、中野先生、こんにちは。
こんにちは。新年早々、中林先生の取り持ちって言いましょうか、こう私にチャンスを与えてくださったというか、口車に乗せられたというか、このような、お正月早々、皆さんの耳を汚すようなお話を続けています。中林先生ありがとう。先生の教会は日曜日は何時から？
日曜日は10時半ですね。
10時半、
は
い、で先生の教会は2人の牧師さんがいらっしゃいますね、
はい、
冬木先生と中林先生 ね、 ね、はい、どういういわゆるあの順番で、
一週交代、基本的には一週交代で、話をしていますね、
はい。今度はどうなったんですか？
今度は、6日になりますから、冬木先生ですね。1月の6日ね。
皆さんいらっしゃってください。冬木先生のあの正直な、本当に真実な先生のお話、皆さんの心にきっといい印象を与えると思います。また中林先生は、ビジネスも兼ね、子供が8人もいる。孫が、可愛い孫が1人いるという生活の中からにじみ出るような、そして元気を与えるお話ですね。私はお二人とも尊敬し大好きです。私も皆さんとも今年は信仰を持って一歩前進したいなと、
はい、
そう思ってますね。
80になられるということですけど、どういう今年は計画で？
ですね、死ということをね、真剣に考えてますね。で、柏木哲夫っていうね、日本で初めてホスピスをお作りになった先生、3000人以上の方を看取ったって言っておられます、本の中で。生きてきたように死ぬってね、生きてきたように
生きてきたように死ぬ、
いわゆる文句ばっかり言ってる人は文句言いながら死ぬ
そういう意味ですか。
人に依存ばっかりしてた人は依存しながら死ぬ。いつもこの感謝してた人は感謝しながら死ぬって、もう生きてきたように死ぬ。だから私ね、この死ってことを考えて、生きてきたように死ぬぞと、こんな嬉しい人生ない。
いや、もう北村アナウンサーと同じように先生もマイクを握ってね、その時を迎えてほしいなと思います。
どうだかな、マイクより家内の手を握っていきたいと思ってますけども、いずれいろんなことがね。でも実際80を迎えようとすると、死というのを考えらざるを得ない。
まあそうですね。
で、はい、柏木先生曰く、死はね、病弱でね、死にそうな人から死ぬんじゃありませんと、死は誰もが背負ってます、あんな元気で病院に見舞いに来て、全然病気も何にもない50いくつの人が心不全かな、脳溢血かな、ばったり言って、最大の設備を持ってる病院の中でもその命は取り戻せなかった死んだと、お見舞いを受けてたお母さんだったかなんかを、年を足したはそれからもう5年も生きて亡くなった、だから死はね、俺は大丈夫という人は誰もいません。
誰にもわからない。
そう、私もね、前から言ってますけど、私が60代か50後半の頃、70後半の、先輩たち3人ぐらいがね、これは調子がいいから僕は早くまで生きるよって言った。だいたい80の声を聞いたか聞かないで亡くなりましたね。だから私もね、威張ってね、100まで生きるってね、あんまり言わないです
言わないです。
85までいければ御の字、それから生かされていただけばまた喜んでやるぞっていうぐらいね、そう思ってます、
ね。はい、
でも結局は生きてきたように死ぬ。天国も地獄も私は実際もう行って見てきたわけじゃありませんね。どこ行ったってまだこの目で見たわけじゃありません。でも今までの80年に及ぼうとする私の人生で、イエス・キリストを信じたら本当に天国のような生涯だった、 まあ、ある人に言わせればそれは宗教に騙されてんだよと、あえんだよと、ね、それはまあ、いい加減な夢を見てんすぎない、よろしい、いい加減な夢でも最後まで見続けるぞ、うん、うん、よろしい、キリストに騙されるなら地獄の豪華の中になろうが私はキリストと共に騙され続けるぞ。でも実質的に私の健康、私の生活、私の家族、私の家内との関係、私の家族との関係、私はいわゆる今言われているラジオやテレビやいろんなもので扱われるような問題とは縁遠いかのような、本当に愛される人生を送ってます。これが騙されていってなら最後までよろしい、騙してください、うん、そう言いたいですね。もっと言うなら人間が生きてるっていうのは夢のまた夢っていろんな宗教そう言ってんじゃないですか。それこそ幻、夢幻って言ってんじゃありませんか。いろんな日本の宗教、立派な宗教もみんな言ってんじゃない。だったらこの夢幻で喜びを踊りながら私は生涯をかけたい。そしてそれを保証するのが聖書の言葉。私たちの人生、第一コリント5章の6節、はい、ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからである。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、うん、まあ、この世の中は決して、いい加減な甘い、自分の幸福だけを願う、自分のいいことだけを願って生きる世界ではない。困難、艱難、苦難、反対に迫害に、その目に妬みに落とし穴、これは人生の至るところにやってきます。だがそれの背後にいるサタンに向かって、悪魔に向かって私たちは毅然と立って戦う。夢幻と罵る人よ、罵ってください。けども私はイエス・キリストを信じこのサタンに立ち向かう、この力を得れる、感謝してますね。サタンが一番私たちを誘惑するっていうのは何でしょうね。一つは怠惰、怠け心、うん、放っておいたら人間ってみんな怠けてしまう。例えばお金をもらった人が何をする、世界で一番いい車に乗りたいとか豪邸を住みたいとか、湯水のように何とかをしたいとか、遊興にふけりたいとか、性のね、はけ口にあらゆるものを利用したいとか、そんなことがいわゆる世の中の願望かもしれない。だが困難かな、私はジグ・ジグラーという人がとても好きで、
はい、
彼の本をできるだけ読むようにしているんですが、
よくセミナーとかをやられてる方でした ね、
うん、もうアメリカでももう指折りの人ですが、彼の書いたオーバー・ザ・タープという本があります。オーバー・ザ・タープ、超潜在能力超活性化ブックって日本語になってますが、まあ、ちょっと日本語の訳は私あんまり好きじゃありませんけどもオーバー・ザ・タープ、何事においてもトップになるにはどういうふうになるか、こういう話が載ってます。フットボールファンならジェフ・ホストテラー、ホストテラーという名前はよく知っているだろう。さらにあなたがフットボールの大ファンなら、彼がフリーエージェントで ロサンゼルスレイダーズに移籍する前はニューヨークジャイアンツの名クォーターバックであったことも当然知っているでしょう。彼はプロになってから最初の4年間で NFL ナショナルフットボールリーグの公式戦でわずか68回しかパスを出していない。7回目のシーズンの終盤近くになった時点で公式戦でパスを投げた回数はトータル200回にも満たなかった。しかもそれらのすべてが試合結果には全く無関係なパスだった。レギュラークォーターバックのフィール・シムズが怪我をして下がり、ヘッドコーチのビル・パセルズが、さあジェフ、お前の出番だと声をかかったのはそんなある日のことだ。ジェフ・ホストテラーはすぐさま立ち上がり、ヘルメットをかぶった。そしてフィールドに走り出るや、その試合ばかりかシーズンの終わりの全試合でチームを勝利に導いて、チームはスーパーボウルへと胸を駒を進めた。ジェフはクォーターバックに備えたニューヨークジャイアンツはその年スーパーボウルでも勝利を収め、見事にワールドチャンピオンの座を仕留めた。コーチから出番だと言われた時、もしジェフがちょっと待ってください、まだ準備ができていませんなどと言ったとしたらどうなっていただろうか。私はジェフとまだ個人的に話したことがないが、これはあの 著者の、 あのこのジグジグラーが言ってるんですが、私はまだジェフとは個人的に話したことはないが、彼はおそらくプロになって 2,3 年ほどした頃からいつ出番が来てもいい状態にあったに違いない。スポーツメディアの話や彼のその後の活躍から、彼がプロになって 5,6 年経った時点ではすでにその状態にあったことは私は分かっていると。あなたがどれだけの仕事ができるかはあなたが休日に何をするかによって決まる。もう一遍言います。あなたがこれを聞いている皆さんがどれだけの仕事をできるかは皆さんが休日に何をするかによって決まる。スポーツ選手、歌手、ダンサー、テレビや映画のスターといった人たちはそのことをよく理解している。また優れたお医者さん、歯科医、大学教授、講演家、ファイナンシャルプランナー、弁護士といった人たちも患者、聴衆、顧客と顔を合わす前に自分が何をやるか次第で本番に十分な力が発揮できるかどうかが決まることをよくわきまえている。ジェフ・ホステトラーの場合、自分の出番が回ってくるまでのほぼ7年間一体どんなことをしていたのだろうか。ジェフはレギュラーのクォーターバックコーチ、チームに対して常に誠実だった。新聞記者を集めて自分こそがレギュラーになるべきだなどと主張したことは一度もなかった。それどころか試合中に彼はサイドライン沿いを歩き回り、レギュラーのクォーターバックのフィル・シムズのために偵察活動を続けていた。タイムアウト、攻撃権が敵チームに渡ったの時やハーフタイムにはフィル・シムズのもとに駆け寄り、彼が見落としていたかもしれない盲点をフィルに教えることもよくあった。要するに彼は申し分のないチームプレーヤーだったんだ。彼は試合に出られなかった7年間揺れ動くタイヤの中心をめがけてボールを投げ続けた。仲間の人たちを助けた。7年後この中心的なこの選手が怪我をして休んだ時、彼が呼び出された。もう十分備えられていたということです。私たちもイエス・キリストを信じ、仕事に祈り、聖書を読む時、十分な備えを持っていかなる問題にも突き当たることができる。これを教えられましたね。
長野先生、今日の話も素晴らしい話、今聞き入ってしまいました。心の光をお聞きいただき、今日もありがとうございました。明日もう一日お付き合いくださいませ。